はい、こんにちは、レイドです。前の音声で、これから物販をね、ネット物販を始める方向けの音声を、お届けしたんですけども、この音声ではね、まあ結構ある程度もう Amazon 分かったよと、で、まあまあ、月に5万ぐらい、5万とか10万ぐらい月商ですよね。月商本当にそれぐらい上がってきたっていう人、まあそれぐらいだったらもういつでも自分の力で仕入れてきて、稼げる、まあ稼ぐっていう意味では、まあ時給と月収がどうなのかなっていうのがあるんで、まあ稼いでる実感がまだまだないっていう方もね、いらっしゃると思います。で、まあ物販はもう結局稼いでる実感っていうのはね、あまり実はその味わえないというか、結局あれでしょ、仕入れで全部消えちゃうんで、結構その辺はね、資金管理とかきちんとしてないと稼いでる実感っていうのがね、味わえないんで、どんぶりでやってる人は本当絶対味わえないと思います。で、私本当最初の3、4ヶ月どんぶりだったんで、全然稼いでる感なかった。まあ後でよく調べたら実際稼げてたっていう話なんですけども、まあ、私の場合利益が出たらその利益も全部次の仕入れにぶっ込んで、どんどんどんどんこう、まあ、最初の数ヶ月で、まあ、一気にこう、まあ、5ヶ月ぐらいで月商100万近くまで行った男なんで、まあ、ペース早かったですね。だから本当になんかもう資金ショートもしそうになったし、あれですよ、あと1日あったらアマゾンから60万ぐらい入金あるのに、明日クレジットカードの引き落としが20万、どうしても現金足りないとかね、2回ぐらいありました。で、1回はなんか忘れもせない福井県のイオンでイオンキャッシングして20万キャッシング、限度額が、20ちょっとしかなかったんですけども、キャッシングのね、その時キャッシングして20万現金下ろしてその口座に入れたっていう覚えがあります。本当にね、まあ、そういう怖い思いをねしなくていいように、やっぱり皆さんあんまり無理せず、ちょっとずつステップアップしていたらいいんじゃないかなとは思います。でですね、まあ話元戻しますけども、そういう、まあ、ある程度物販慣れてきたよっていう方が、じゃあ次のステップと何目指すかっていうことなんですけども、まあ何本か別の音声でも申し上げてる通り、このままもう物販オンリーで、もうずっと物販でコツコツ、まあ、月に5万円の利益でいいからずっとそれを継続するっていうタイプの人もいるし、もう物販をでガーッと突き抜けて物販だけでなんか月に50万とかの利益、月商500万とか、まあまあそういう感じになりたいなっていう、まあ、完全物販プレイヤー特化型目指す人ももちろんいらっしゃると思いますし、まあ物販だけでいいよっていうのはそういうタイプなのかな。で、中途半端にずっとするのが一番やっぱりちょっとしんどいかなと思います。月商100万で、月収が20万とか30万とかをもうずっとなんか2年も3年も続けるっていうのはやっぱりね、飽きるんじゃないかな、とは思うんですけどね。まあでも専業じゃなくて副業でそういう月商100万月収20万から30万っていうのがね、まあ月にそうだな、どれぐらいでできるだろう、50時間ぐらいの実践で、まあ50時間をもし全部自分で出品出荷してたらの話で、まあ完全に外注化とかできたらね、月収はちょっと減るでしょうけど、まあその分外注費用かかるから、まあでも結構ルンルンってそういうのができたらすごくいいんじゃないかなと。でもただやっぱり月商100万ぐらいの、まあちょっと中途半端なところでずっと続く、それだけ続けるっていうのはあんまりおすすめはしないかなとは思います。で、 あの物販オンリーじゃない方はじゃあ何したらいいのかって言ったら、やっぱり一番まあおすすめっていうんじゃないけど、一番手っ取り早く大きく稼げるようになるのはやっぱり情報発信をすることが一番後々の労力がかからずに、まあ大きく稼げる可能性がありますよっていうことですね。で、まあ情報発信、まあ自分をこう出すのがちょっと苦手嫌っていう方は、物販ともう一本、まあ、これはミチルさんタイプですよね。ブログの収益でずっと稼いでいくみたいな感じですね。まあミチルさんもうすぐ情報発信しますけども、そうだな。でね、多分ね、情報発信とそのブログの報酬で稼ぐことの違いもまだよく分かんないなっていう人方がね、多分いっぱいいらっしゃると思いますんで、そういう時期になったらきちんと教えます。で、教えた上でどういう方向性に行くかっていうのを決めていただいて、でガチでその方向性に突っ走る段階でちょっとまたコンサルのね携帯をちょっと変えて、まあ当然月額料金とかもちょっとプラスいただいて、でその方面で稼げるようになるまで責任持ってサポートしますよっていう話にはなります。で今ねまさにその段階に来てる人が数人、レディオミーティングの中でいらっしゃってですね、でね、今のうちにおすすめしたいのが、そのいろんなタイプの、まあいろんなっていうかね、ちょっとこれも私がおすすめを出すんで、そのどんな風にね、OK、注意するよ、どんな風なタイプのブログを自分は目指すのか、まあ、情報発信するならね、まあまあ別にそのアドセンスで収益上げるにしたってこれは必要なことで、まあライバルチェック、まあ、もしくはライバルというよりそのお手本チェックですよね、最終的にこんなブログを目指したいなっていうお手本で、まあそれがねアドセンスとかの場合だとライバルチェックにもなるし、何個かやっぱりね、その自分が目指すべき方向性のブログをまあ3つ4つぐらい最低でもちょっとこう日頃から見ておくのが一番おすすめですね。なんでこういう感じのブログにしたいなっていうのをね、自分なりにイメージしていくのが一番いいと思います。で結局技術さえあったらその理想のやつをこう全部ほぼねパクるんじゃないけど、こうお手本にして同じように作って、で同じように作ったらそのブログが稼げてるブログなんだったら稼げるようになるっていうのはね、まあ情報発信の場合は何の情報発信するかにももちろんよりますんで、まあまあ一概にそんな丸コピとかはもちろんできないんですけども、本当とにかくね、最初にやるべきことはそういうお手本、を何個かちょっと自分なりにやっぱり興味持って見ておく、それはもう必須ですね。そういうことしてないのにいきなり作れたりはやっぱりするの難しいと思いますので、ぜひぜひそれちょっとね、そういう段階に差し掛かっている人は意識してみていただければと思います。はい、じゃあね、今回は物販の他に何しようかなっていう方向けのお話をさせていただきました。またね、次3本目もうちょっと踏み込んだ内容を収録します。レイドでした。ありがとうございます。